それを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ね、ヘロデの支配下にあるとわかると、イエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたのである。ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。イエスのことを聞いていて、ずっと前から会いたいと思い、またイエスが行う印を何か見たいと望んでいたからである。それでいろいろと質問したが、イエスは何もお答えにならなかった。祭司長たちと律法学者たちはその場にいて、イエスを激しく訴えていた。ヘロデもまた自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したりからかったりしてから、派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日ヘロデとピラトは親しくなった。それまでは互いに敵対していたのである。はい、このところから美玲先生に、我が魂の羊飼いと題してメッセージしていただきたいと思います。
はい、今日はですね、ヘロデのお話なんですけども、この人はですね、ヘロデ・アンティパスと呼ばれるんですけども、イエス様が生まれた時の登場するヘロデ大王の4番目の奥さんの息子として生まれました。で、彼はですね、幼少期に、ローマ帝国の首都であるローマで、過ごしています。それはですね、小さい頃にローマの教育を受けさせて、将来ローマ人らしい支配者に育てるためにローマに連れて行かれました。で、当時のローマにはですね、コロセアムって今でも遺跡で残ってますけどもね、それがあって、オリンピックとか他のスポーツ競技とかですね、また、サーカスとかね、もうだんだんですね、エスカレートして、グラディエーターというのがいましてですね、人間と人間どちらかが死ぬまで戦わされたりですね、ライオンとか、トラとかそういう獣と戦わされる、そういう見せ物が、当時はたくさんありました。またローマ人はですね、パーティーが大好きだったと言われています。宴会好きですね。なぜかと言いますと、当時の帝国ですから、もういろんな民族いろんな 国々を従わせていますから、問題が山積みだったわけですけども、当然国民の不満も たくさんあったわけですけども、ローマ帝国ではそういう市民の怒りとか不満をですね、娯楽で気を紛らわすっていうか、そういう政策を打ち出していました。で、そういうローマの町でこのヘロデ・アンティパスは、育てられたということですね。で、彼も大人になるとですね、お父さんのヘロデ大王が亡くなって、そのお父さんが統治していた土地は4分割にされました。で、この息子であるヘロデ・アンティパスはこの4分割された土地のうちの2つ、ガリラヤ地方とペレア地方、この2つの、領主になりました。ですから、お父さんよりはちょっと小粒な、支配者ということになりますね。で、彼にはですね、異母兄弟のヘロデ・ピリポという、お兄さんにあたる人がいたんですけども、この人にはヘロデアという奥さんがいました。でも、このお兄さんのピリポから、このヘロデアを奪って横恋慕して、離婚させて自分の妻にします。でも、ある文献によるとですね、実際はお兄さんのピリポの方がどうぞどうぞっつって喜んで奥さんを譲ってくれたという話も笑っちゃいますけど まあ、どっちが本当か分かりませんが、まあ、どっちにしろですね、お兄さんの妻だったんです、ヘロデは。でも、このヘロデの妻になりました。でこのヘロデ・アンティパスはお父さんの領地の半分を相続して、そして美しいヘロデアという妻も手に入れました。しかしですね、やっぱりこのヘロデのような支配者というのはいつ暗殺されたり地位を失うか分かりません。最近もイランの、ね、トップが、暗殺されましたね。ああいうことがよく日常で起こるわけです。ですから指導者というのは常に不安と恐れの孤独がつきまとっていました。で彼のお父さんのヘロデ大王もですね、そういう不安と恐れのあまりに、パラノイアになってですね、あいつは俺を裏切るんじゃないかって、もうこう誰も信じられなくなって、たくさんの部下とか身内、奥さんも息子も何人も殺害しています。聖書にもね、イエス様が生まれたベツレヘムで2歳以下の子供をみんな殺したっていうね、それ虐殺事件が聖書に残されています。だからこのお父さんはパラノイアでした。で息子を観察してみると、お父さんと似たような傾向があります。ですから彼も精神的に不安定な人でした。でそれと同時にですね、このヘロデ・アンティパスには霊的な飢え渇きもありました。このヘロデはですね、バプテスマのヨハネをたびたび呼んで面会して、彼から御言葉を教えてもらっていました。聖書にこうあります。
マルコ6章20節。それはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが彼を恐れて保護し、その教えを聞いて非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたからである。
はい、まあ悪人ですから、いろいろ罪も責められたんでしょうね。まあ当惑はしたけど、でもああいいこと聞いた、本当に神の言葉だって言ってヨハネを尊敬して、ずっとこうヨハネから御言葉を教えてもらいました。だからこのままいけば彼は改心したかもしれません。ところがですね、まあ、彼の奥さんのこのヘロデアの策略に引っかかってしまって、ヨハネを処刑するということになりました。つまり彼は大切なメンターをですね失ってしまったということですね。でヨハネが死んだ後にヘロデはどのようにこの心の安定をですね保ったのかということですね。でそれはですね、やっぱりローマで覚えた娯楽によって彼は不安をしのいでいました。聖書にはヘロデが自分の誕生日を盛大に祝ったという記事が書いてますね。ヘロデアの前の夫の娘さんに踊りを踊らせてですね、大喜びとかするわけですよ。まあ、こういうことが聖書に書いてます。まあ、書いてない部分でもたくさん彼は多分宴会とかいろんな娯楽を披露させて気を紛らわせて自分の不安とか恐れのをその魂を取り繕っていったと思います。その結果どうなったかって言ったら、彼の霊的なものにもう興味がなくなりました。魂が反応しなくなってしまいました。今日の箇所はですね、ヘロデがイエス様に会うという話です。ヘロデは基本的にイエス様に会えたのを喜んでますけれども、なんで喜んでるんですか。8節に書いてます。イエスが行う印を何か見たいと望んでいたから。つまりもうこの頃のヘロデはイエス様から御言葉を聞きたいとかそういうことはもう興味ないんですよ。 ただイエス様が行う奇跡に興味がある。つまりもうこの時のヘロデはイエス様に会ったんですが、イエス様が自分を楽しませてくれるんじゃないか、ね、なんかサーカス団員のようにイエス様を思っていました。でそのような、まあ、俗悪なものですから、イエス様も彼を相手にしません。ヘロデをずっと無視してます。それで期待外れに終わったヘロデは兵隊と一緒にイエス様を辱めて侮辱して、それでピラトに送り返しました。神様はこのヘロデに悔い改めてほしかったんですね。それで最後の最後にイエス様に会う機会を設けたんです。しかしヘロデは悔い改めるラストチャンスを逃しました。後にヘロデはお父さんと同じ大王という称号が欲しくてですね、ローマ皇帝、当時カリキラと言いますけれども、この皇帝に面会して、私もお父さんのような大王の地位を欲しいんですって求めたんです。そしたらそのことが反感を買ってしまって、彼はリヨンに追放されたという。リヨンというのは今のフランスです。昔は何もない場所ですね。でそこに追放されて、もう地位も剥奪されて、ヘロデと一緒に極貧の生活に落ちぶれて、最後は悲しい最後を迎えたと言われています。ヘロデは地位も財産も女性も、もう自分が欲しいものをみんな手にした人でしたけど、彼は最後は空虚な心を抱えたまま悲惨な最後を迎えました。現代はですね、もういろんな問題がありますね。もう言わないでも分かると思います。もう本当にね、複雑化してますね。もうでスピードが速い。もう100年前の人間が一生涯で得る情報が今の現代人は1週間で入るそうです。もう大変ですね。世界中でもう戦争が起こっていますね。北でも南でも。また自然災害とかパンデミックとか移民問題とか、またそれに伴う治安の悪化、そして経済危機、もういろんなものがね、じわじわ値上がりしてますね。先週いつもお昼弁当を買ってる弁当屋さんに、ごめんね、来週また550円値上がりさとかって言われたんですね。年末に上がったばかりなのにね、また上がるって、もうびっくりしました。だからもうね、この世界なんかやばいんじゃないのって、もうみんな思ってるはずです。不安が膨らんでいってます、みんな。しかしですね、これだけ不安と恐れがある現代なんですけども、今は昔はなかった私たちの気を紛らわせるものもあふれてるんですよ。そういうサービスがね、昔はなかったんですけど今あふれてるんです。まあ、そういう今皆さんの頭の どっかに大谷どうなったかなとか思ってる人が、今 WBC が大谷ホームラン打ったみたいですよ。そんなことはどうでもいいんですけど、この WBC は今ネットフリックスっていうのでやってますけどね、これね、毎月1000円ぐらい払えばね、定額料金支払えばもう映画、スポーツ、音楽、もうゲームとかいくらでもこう提供してくれるんですよ。ではあまりお金ないっていう人でも、まあ、1000円でいいわけですから、それを払うことでそういう虚しい時間を解消してくれるんですね。こんなの昔はなかった。だからこういうコンテンツによって 現代の私たちはですね、なんとか首の皮一枚つながって生き延びてます。みんな心は虚しいんです。みんな絶望してるんです。だからといって神様を求めません。それが現代人です。まあ、ここで私は娯楽が悪いと言ってるんではないんですよ、皆さん。人生にはね、息抜きも必要じゃないですか。趣味とか娯楽を楽しむことはね、間違いじゃないんですよ。まあ、そういう私も U-NEXT に入っております。楽しいんですね。じゃあ問題は何かって言ったら、問題は神様によってしか養われない魂の領域っていうのが私たちにはあるんですよ。それなのにそれをこの世の何かをもって代替品として代わりとすること、これがね大きな問題です。あの M1 グランプリってありますよね、あの漫才のね、年末にあるじゃないですか。去年もやっててね、まあ、見たんですけども、そしたらね、あるこの、まあ、決勝まで進んだ漫才師がですね、デジタルたちっていうネタをやってたんですよ。皆さん見ました？でこのツッコミの人がね、まあ、こういうふうに言うですね、あのもうたまにはねスマホとかパソコンとかねオフにして、そういうデジタル機器をですね、もう消してしばらくそれから離れると頭がすっきりするんだよ、もうモヤモヤが晴れてですね、物事が正しく判断できるようになるんですよってこう言うわけですね。そしたらこの隣のボケの人がですね、こういうわけです。俺は今年40歳なんだよって、派遣社員で社宅住まいなんだって、独身、家族なし、貯金なし、頭がすっきりしたら困るんだよって現実直視したくないのよって、僕、俺はもやもやのままでいたいとかってそういう漫才をやってましたあ、現実遠い、あまりにも現実が辛いもんですから、もう複雑なもんですから、もうもやもやのままがいい、でこの最近はですね、チャット GPT とかね、 AI が発達しててですね、もう的確な慰め、アドバイスをくれるもんですから、もう本当に親密な関係になっちゃって AI とですね、もうこのずっとやり取りしてるそうです。ある女の人はですね、彼氏とデートしててもですね、早く家に帰りたいって、 AI と話がしたいってですね、もうそうやってあの誰よりもこの AI を愛する人が増えてるそうですね。でこの AI をですね、いつも励ますそうです、慰めるそうですね、だからもう恋人のようになっちゃって、そこにあのこの何ですか、仮想現実ね、そういう世界がこうファンタジーができるわけですね。この前この OBC の集まりがあってね、あの B 先生のところのレビト君ですか、言ってましたね。彼はテモテの手紙を引用してね、まあ、世の終わりには耳障りの良い話を自分の好みに従って自分のために教師を引き寄せる、そういう時代が来るんだって言ったけど、でこのレビト君はですね、この都合のいい教師というのは AI じゃないだろうかって言ってましたね。まあ、本当そうだと思いますね。そういうねことがあります。この世の人たちも当然悩んでますけど、クリスチャンも同じです。みんな悩みがあります。で神様が私たちに悩みを与える場合、それらを許される場合は、それは神様に近づいて神様との中で関係の中で霊的な格闘を得て、 そしてそれによって信仰が成熟していく。そのために悩みはあります。荒野で生きたダビデもですね、苦しみの中で涙の祈りを持って彼は苦しみを乗り越えてきました。そして成長していって王様にふさわしい器になってきました。それが私たちクリスチャンの歩みです。しかしそういう霊的な格闘は避けて、もう手軽に癒される方法、そういうものを求めていくならばですね、当然成長することはありません。この世の霊はですね、クリスチャンも誘惑して、この世の人たちと同じように手軽なサービスで暇つぶししなさいよと、それで魂を養うようにさせています。
黙示録17章2節、地の王たちはこの女とみだらなことを行い、地に住む人々はこの女の淫行の葡萄酒に酔いました。
はい、これは黙示録にありますが、大観難時代の話をしていますが、ここに大淫婦バビロンというのが登場します。これは世界統一宗教のことです。つまりのこれから始まると大観難時代には世界統一宗教が跋扈しますが、何をするかといったら、この女の淫行の葡萄酒に酔わすってあります。つまり現実逃避させる、霊的な葡萄酒を飲ませて、それで気持ちよくさせて、現実逃避、ファンタジーの中に生きるように、させます。私たちの教会もね、教会は安全と思ってはいけないですね。私たちもただですね、活動だけやればいい、奉仕やってればいい、そうしていくとね、ただの現実逃避の場所になる危険性があるんですよ。このスポルジョンという人の言葉をよく引用しますが、今日も一つね、引用したいと思います。
牧師たちが羊を養う代わりに、教会で道化師たちを持って、娯楽でヤギを楽しませるような時代がやがて到来するだろう。はい、チャールズ・スポルジョン。
はい。この人、150年ぐらい前の人ですけれども、まさに彼が言ってる通りになってますよ。エレミア時代もですね、偽預言者がいっぱいいて、そしてね、もう滅びが迫ってるわけですね。バビロンが迫ってる。だけど、大丈夫、問題ない。慰め、平安を与えて、平安でもないのに、そういう時代、現代もそういう時代です。教会は神の御言葉で養われて、固く立つ、そういう場所です。エンターテインメントを提供する場所になってはいけないんですね。もし私たちがですね、主に対する心はないのに、神様との命のつながりはないのに、いや、私は奉仕してますよ、いろんな活動を熱心にやってますよって言ってもですね、神様に信仰のアリバイ工作は通用しません。私たちは本当に神様と命のつながりを持つ必要があります。
マタイ27章34節、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。
はい、まあ、さっき大淫婦バビロンがね、ブドウ酒に酔わせるっていう、そういう時代が来るって言いましたけども、ここでイエス様はブドウ酒を飲ませようとするローマ兵に対してそれを断りましたね。なんでローマ兵がこのイエス様にブドウ酒を飲ませたかって言ったら、つまり鎮痛剤ですよ、鎮痛剤、痛みを緩和させてね、まあ、少し朦朧とさせたら痛みが緩和すると思ったんでしょうね。そういうふうにしたわけですね。まあ、同情ですよ。 だけどイエス様はそれを断ります。なんで断ったんですか？イエス様は酔った状態ではなく意識をはっきりさせて、このこれから迫ってくる十字架の苦難をダイレクトに受け止めたということですね。なんでですか？
ヘブル5章7節、キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって、大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。
はい。イエス様はご自身に与えられた苦しみをごまかすことはしませんでした。悩みをそのまま追って、父なる神のもとに持って行って、そして自分の魂を注ぎ出したんですね。イエス様は十字架によってこの私たちの罪のすべてをあがなってくださいました。それゆえに私たちの人生の問題のすべての解決が十字架の上に置かれています。ですから私たちはこのお方の前に見舞いに出て問題を取り扱っていただく必要があります。そうしないと解決ないんです。神様はそのように私たちに導かれてるんです。高校の時にですね、クラスのこの同級生の男のやつがですね、あるいは歯が痛いって言い出すんですよね。それでですね、カバンからセイロガンを出すわけですよ。セイロガンってこう痛いところに詰めたらね、鎮痛剤と一緒ですから痛みが消えるわけですね、ただですね、虫歯に対しては何の効果もない、何の効果もありません。でも彼はですね、痛いからって言ってしょっちゅうもセイロガンを詰めて、治療しなかったんですよ。そしてある日ですね、僕の家に彼が遊びに来てきたらですね、顔が半分、2倍ぐらいに膨れ上がってですね、この大変な顔になってました。で、どうしたのって言ったらですね、虫歯が悪化してしまったんだって。それで歯を抜いてね、大変な治療をすることになったって言うんですね。で、医者もね、歯医者もなんでここまで放置するんだって言ってですね、カンカンに怒ってたって言ってました。私たちの魂もですね、神様以外のもので養っていくと問題はいつまでも解決しないんですよ。ごまかすことはできるかもしれない、だけど解決な、真の解決には至らずに時間だけが過ぎていきます。そして時間とともに問題は以前よりも深刻になって膨らんでいきます。私たちは悩みの中で神様に近づいて、神様に近づくんです。そしてその体験は何者にも代え難い宝になっていきます。ヤコブがですね、神様と相撲を取りましたね。で、名前をイスラエルに改名しました。神様に勝ったからって書いてます。そうなんです。ヤコブは今までの自分とは違う新しい自分になったんです。私たちも神様に祈って、神様と格闘した時に新しい領域に自分が移ってるということを見出すことができます。それで神様は私たちを取り扱ってくださいます。先週の学びでですね、このマグダラのマリアの話がこう出たんですけども、マグダラのマリアはですね、一番最初に復活したイエス様に会った人なんですよね。でも当時のですね、裁判では女性は証人として認められなかったんです。ですからもしイエス様がですね、自分の復活を人々に示したいんだったら、ペテロとかね、男弟子に 現れた方が良かったんですよ。だけどなぜかマグダラのマリアに最初に自分を表しました。なぜでしょうか。まあ、聖書に理由は書いてないんですけども、ただ言えるのは、このマリアという人は誰よりもイエス様に依存して生きていたということです。十字架にかかったその現場にも最後までこのマリアはそばにいました。そして復活の朝お墓に来たのもマリアです。イエス様の体が墓からなくなっていると分かったときに、まあ、ペテロとヨハネを呼んでくるわけですけども、ペテロとヨハネは、あ、本当だ、イエス様の体がないって言って、このいないの分かったらですね、とっとと帰ってきました。だけど聖書にマリアだけが墓の外で佇んで泣いていたって書いてます。つまりマリアはどこにも行けずに墓の前でずっと泣いて立ちすくんでいたんです。弟子たちはね、あ、イエス様死んだんだ、しょうがない、ガリラヤに帰って漁師でもするかっつって気持ちを切り替えるんですね。まあ、男だから左脳が発達してるわけですよ。もちろんイエス様を信じてはいましたけども、淡白なんですね。このもうすぐ次の生き方に舵取りしてますね。しかしね、マリアはイエス様しかいないんですよ、彼女には。それなのにイエス様が死んでして痛いもなくなってるんです。だから彼女はもうその場で固まって動けません。で、ただ泣くしかないんです。もうどこにも行けない。そこで佇んで泣いて泣き続けているそのマリアをイエス様は深く憐れんだんです。園の管理人だと思ってね、イエス様とこうマリアが会話してるんですけども、このイエス様がですね、マリアって言ったら、はっ！ってこうね、イエス様だと気づくんですよ。今までずっと喋ってるのに気づかなかったのに、マリアって言ったら気づくんですよね。これはですね、やっぱりマリアというこの呼びかけで彼は過去のイエス様との関係を思い起こしたんですよ。まあ、トリガーってよく言いますよね。何か特別な言葉とか現場とかそういうのを聞いたら過去のトラウマを思い出す人もいるし、良い思い出を思い出す人もいるね。昔 時をかける少女って映画がね、昭和の映画があったんですね。僕が高校生ぐらいの時にね、原田知世、ね、この彼女がですね、ラベンダーの香りを嗅ぐとふーって言ってね、タイムトリップするわけですよ。だからこのラベンダーの香りにね、好きな彼とかいろんなものがこう詰まってたわけですよ。でそこに移動するんですね。だからマリアもですね、マリアって聞いた時に、ああイエス様だって見たら、復活したイエス様がそこにいたんですよ。彼女の苦しみ悩みは全て解決しました。なぜなら復活のイエス様がそばにいたんですよ。私たちもですね、このイエス様のそばにいて、そしてイエス様の声を聞く必要があります。皆さんの名前もね、イエス様を呼んでくださいますよ。その時にですね、過去の良い証、ね、イエス様が皆さんと共にいてくださったこと、そして皆さんが見捨てられなかったこと、どんな時でも救い出したこと、それを思い出すんですよ。そしてこれからの人生にも同じように関わってくださるんですよ。そして必ず私たちを救い出して立て上げてくださるんですよ。 ですから私たちはイエス様のもとに行きましょう。気晴らしにいろんなことを やるんじゃなくて、イエス様と命と命のつながりを持っていきましょう。アーメン。お祈りします。